ご機嫌いかがですか。ある人がこう言いました。神の前にひざまずく人は何に対しても立ち上がることができる。この物語の主人公の女性はこの真理を学び、もう一つのことも学びました。私たちが神のメッセージを変えるのではなく、神のメッセージが私たちを変えるということを。その上、神の御言葉は彼女の愛する人々をも変えたのです。彼女は今、彼女の心も人生も解き放たれたこの真実の物語を全世界の人々に知らせたいと願っています。暗黒の世に光をもたらすノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、アメリカのシカゴにあるパシフィックガーデンミッションで公開録音で制作されています。どこに行ったらいい？ホームレスの人々は食べ物や寝るところを求めてそうつぶやきます。そんな人々をパシフィックガーデンミッションは心から歓迎します。彼らが新しい人生を見出すため、多くの人々が経済的に支えてくれたミッションのドアは100年以上にわたって閉じられたことがありません。毎日数百人の男女や子供が栄養のある食事、清潔な衣服、体や歯の治療、安全なベッドを提供されています。これらはすべて無料です。そして専属の牧師やカウンセラーが彼らにイエス・キリストを紹介します。このお方はこう言われるのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。誰でもどこでもいつでもこのお方に会えるのです。ではあなたがご自身と向き合い生き方を考える実話ドラマ、解き放たれた人生第2727話、クリスティーン・クロフォード物語です。やあ、母さん、父さん。
赤ちゃんを渡して。
ああ、母さん。本当に子供たち預けてもいいの？
もちろんよ。はい、クリスティン。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にお留守番よ。わかった。いいわよね。
少し怖がってる。
わずか11ヶ月でママと別れるのは辛いさ。
正直なところ、彼女は母親も妻も失格だよ。俺の留守中にすっかりだらしなくなっちゃって。
じゃあ別れた方がいいな。
子供たちを預かってくれて本当に助かるよ。でなきゃどうしていいかわからなかった。
私たちの孫ですもの。もちろん面倒見るわよ。
いつ引き取れるかわからないよ。空軍の仕事が忙しくて。
心配しないで、ちゃんと世話するから。
もし大変だったら養子に出すことも考えるから。
何言うんだマイク。わしが面倒見られる限り、家族から誰一人養子には出さん。
この物語の女性は生後11ヶ月で父方の祖父母に預けられました。愛のある家庭でしたが、彼女は精神的に不安定で憂鬱な少女に育ちました。揺れる心に怒りを下ろして安らいでも、なお避けるべき危険な岩がありました。そんな彼女がどのようにして安全な港にたどり着いたか、解き放たれた人生、クリスティーン・クロフォード物語。ではどうぞお聞きください。
他に親と呼べる人がいなかったので、私は祖父母をママ、パパと呼んでいた。父の兄弟が近くに住んでいたので少しは安心だった。私は生みの母に再び会うことはなかったが、祖母の愛が寂しさを埋めてくれた。彼女はクリスチャンで、私と弟のスコットに聖書物語を読んでくれた。毎日聖句、聖書の言葉も教えてくれた。私は弟とは仲良しだったが、学校では友達がいなかった。そんないい環境だったのに、なぜかわからないが、私は6つの時、祖父のものを盗んでしまった。
クリスティーン、戸棚の中のキャンディーを取ったの？
うん。
神様はそんなことをするのを喜ばないわ。わかるでしょ？
ええ。
欲しいものがあったら ママに言うの。わかった？悪いことすると神様が悲しむわ。自分がしてほしいことを他の人にもしなさいって神様おっしゃったでしょ？誰かにあなたのものを取られても平気？
うん。
ともかく、あなたの大好きなおもちゃは取り上げますよ。そうすれば、何かを取られるのがどんなに辛いかわかるでしょ？
私は大好きなおもちゃは諦めたが、10歳になるまで盗みはやめなかった。でも、聖書物語を通して、神様はすべてご存知だとわかっていた。村木でネクラな性格のまま、私は学校ではみんなと同じように振る舞い、家に帰ると部屋の中に閉じこもって人生を逃避しようとした。でも祖母は居間で家族と交わるように勧めた。学校にはなんとか溶け込み、4年生の時にバイオリンも習い始めた。5年生の時に事情で転校したが、そこで深く傷つく出来事が起こった。中学に入っても私の塞ぎ込みは強い劣等感も混じって続き、合唱部に入り第二バイオリン奏者に選ばれても変わらなかった。中学2年になって私は解き放たれた人生のラジオを聞き始め、その実話物語に希望を持つようになった。
解き放たれた人生だ。皿洗いをしながらラジオが聞ける。
私は1957年に4人の子供の2番目としてシカゴの郊外で生まれた。私は物心ついた時から悪さをする天才だった。7つの時に親のものを取った。じきに店からも盗むようになった。高校1年になる頃には麻薬にはまってしまい、そんな自分が無性に嫌で、1年生の記念アルバムから自分の写真を切り取って焼き捨てたほどだ。頭の方もおかしくなり、精神科の施設を1週ごとにあちこち巡り歩いたが、薬がバレては追い出された。高校を出ると、私は家を出る決心をした。できるだけ遠く離れて自分のしたいことをしたかったのだ。私はフロリダを目指したが、2、3日で一文なしになり、デイトーナービーチで物乞いをしては、桟橋の下で浜の虫と一緒に寝た。あるよ、私は寝場所を求めて警察に行った。
その日、ラジオの体験談を聞いているうちに、私の中で何かが砕かれた。まるで神が私にこう言っているようだった。今が別れ目だよ。お前の心はどこまで固くなになってしまったのだ。今夜イエスを救い主として受け入れるのだ。今すぐに。涙をボロボロ流しながら私はベッドに走ると、イエス様、救い主として私の人生にお入りくださいと祈った。心を洗い流されるようなあの時の感じを私は決して忘れない。私の内側から清く新しくされ、希望が生まれてきた。
クリスティーン、あなたのために本当に祈ってたのよ。この日を神様に感謝します。
ママ、小さい時に聖書物語をいっぱい読んでくれたり、聖句を教えてくれてありがとう。聖句を冷蔵庫に貼って毎日それを覚えるように暗唱させてくれたよね。
神様の御言葉はとても大切なんだよ、クリスティーン。これからも覚え続けなきゃね。
中3の時、祖父が足を骨折し、続いて心臓発作を起こした。それまでも長年糖尿病だったので、治療は厄介だった。私の生活にも変化が訪れた。その年、私は一人の男の子とデートを始めたが、彼は中東出身で、その家庭環境は女性を尊重せず、キリスト教信仰もなかった。祖母はこの交際を喜ばず、 ついにニューヨークにいる父に相談するため電話をした。
もしもし？
あ、マイク、よかった、つながって。
何か悪いことでも？
幸い、まだよ。でも、クリスティンのことが心配なの。
どうしたの？
ある男の子と付き合ってるんだけど、イエス様を信じない中東から来た家庭の子なの。このままだと結婚して故郷に連れて行くかもしれない。そうなったらおしまいよ。
それで僕のところによこすつもりかい？
弟のスコットも一緒にね。二人にはおじいちゃんの病気のせいでと言っとくわ。
新しい家庭と学校に変わったのはショックだった。弟と二人で父のところに行ったとき、父は二度目のこじれた離婚騒ぎで大変な中だった。でも新しい妹ができたのは素敵だった。父はその頃新しい事業を始めたものの、離婚や腎臓病という彼自身の問題を抱えていたのだ。私は15歳なのに呆れるほどの恥ずかしがり屋で、父がよそよそしいのは私を怒っているからだと思っていた。彼は私にしばしば突き刺すような言葉を吐いた。
その子からまだ手紙が来るのか？
ええ、ここに来たがってる。
ダメだと言ってやれ。
父さん、いいって言ったと思った。
親父たちは彼から引き離すためにお前をここへよこしたんだ。お前が犯した過ちをここでもやるのを黙って見てるわけにはいかない。
じゃあ断る。父さん、明日教会に連れてってくれる？いいとこ見つけたの。
いいよ。だが12時きっかりに教会の外にいるんだ。牧師の長話なんか待ってないからな。
わかった。
近所の連中はお前の噂をしてるんだぞ。なんでいつも聖書を持って川辺に座って読んだりしてるんだって。
一人で読むのが好きなの。
父はシェリーという素敵な女性と再婚し、彼女は我が家に平和をもたらす存在となった。彼女と父は私に看護婦の訓練を受けるように勧め、私は高校時代からそれを始めた。高校卒業後、私は一日も早く独り立ちするため州に登録し軍隊に入った。そして基礎訓練を済ませるとバージニア州のフォートベルボーに配属になった。何人かの男とデートしたが、ストーカーも含め何度か嫌な思いをして、ただイエス様のために生きる決心をした。私は軍の医療関係の仲間と友達になり、皆兵舎に寝泊まりしていたので付き合う機会も多かった。その頃入隊して私の隣の部屋に入ってきて知り合ったのがロブだった。
忙しい？
うん、入って。ロブ、
まだあいつストーカーしてる？
ううん、あなたと付き合いだしたって分かったらやっとやめた。
よかった。あれ、何読んでるの？
聖書。
本当？湾岸戦争の時に誰かがくれたけどあまり読んでない。
私はいつも神様の言葉って知恵があるし人生を導いてくれるよ。
君って若いのにしっかりしてんだな。
ロブ、あなたも聖書読んで。そこにみんな書いてある。
ロブもそのうち聖書を読むようになった。私は未だに教会には出席していなかった。自分の任務を超えてのめり込みたくなかったのだ。もう何ヶ月も前からロブと私は恋に落ちていた。
クリスティーン、俺の訓練はそろそろ終わりだ。ここから2時間ほどのフォートユースティスに配属になる。
ロブ、寂しくなるわ。今までで最高のベストフレンドだったもの。
魂の友って感じだったよな。君を失いたくないよ。
別れないわ、約束する。
離れ離れの付き合いって自信ないよ。 失敗したケースをいっぱい知ってるし。
ロブ、愛してるわ。これからも変わらない。
俺もだよ、クリスティーン。俺たち結婚しよう。
ええ、神様が引き合わせてくれたのよ。
俺には休暇がある。君も休暇を申請すれば一緒にオハイオに行って俺の家族に会える。君のこと気に入るよ。
まず全てを神様に祈った方がいいわ。
わかった。君は神様のことをいろいろ教えてくれた。教会で結婚式を挙げようね。
もしもし？
パパ、電話したのはね。私、12月1日に結婚するの。
また突然だな。相手は？
ロバート・クローフォード。私と同じ軍隊にいるの。
知り合ってどれぐらいだ？
5ヶ月。パパも気に入ると思う。
お前の面倒をよく見てくれるんなら気に入るだろ。
あまり急なんで、式には来られないと思うけど、結婚したら連れてくから。
半年待ったらどうだ？そうすりゃ式の費用を出してあげられる。
そんなに待てないわ、パパ。二人とも12月の最初の週に休暇が取れるの。揃って休めるのはその時だけだから。
じゃあ好きにしな。
父を怒らせたと思ったが、本当は父を傷つけ、脆かった親子の関係を壊してしまったのだ。結婚式の3日前、ロブは断食することにした。二人とも断食とはどんなものか実際には知らなかったのだが、彼は過去の女性関係を清めてくれるよう神に祈った。6ヶ月後、私は妊娠していることが分かり、軍隊を辞めて夫の配属されたところで所帯を持った。とても貧しく、私たちはエアーマットレスで寝た。この時も、解き放たれた人生のラジオが二人の信仰の成長を助けてくれた。やがて娘が生まれ、ロブの移動任務も終わると、私たちは彼の両親と一緒にオハイオ州に住むことになった。
お金が貯まったら俺たちのアパートを借りるからね。
ご両親はいい人たちよ。
ああ、神様は信じてないけど、人を愛することを知ってる。
子供たちには神様を信じる子に成長してほしいわ。
俺もだ。俺たちはそうじゃなかったからね。俺なんか家を出るまでイエス・キリストのことを聞いたこともなかった。
私たち家庭礼拝の時間をもっと持った方がいいわね。
夜寝る前にその時間を作るのは難しいと思うけど、やってみようよ。
私たちはやっとアパートを借りたが、依然として神様のための時間は取らなかった。テレビを見たり小説を読んだりする時間は見つけたが、そんなこの世のライフスタイルにすっかり染まっていることには気づかなかったのだ。結局のところ、自分たちの自由時間をどう使おうと神様は気にかけなかったのだろうか。私はせいぜい悪い夢を見たときに心を安らげるため聖書を読んだくらいだった。
ロブ、聞いて。ペテロの手紙第一、3章15節よ。むしろ、心の中でキリストを主として崇めなさい。そして、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。
いい言葉だね。
でも、弁明しようにも、聖書をよく知らないでどうやってできるかしら。
ああ、確かにそうだ。もっと一緒に聖書を読む時間を持たないといけないね。
ええ。もし私たちが口にする通りにイエス様が本当に大切な方ならね。一緒に祈る時間ももっと持たなきゃ。おばあちゃんが共に祈るのは結婚生活を揺るがないものにする秘訣だって。
よし、じゃあ今一緒に祈ろう。
神様は私たちが生活の中でより良くすべき点を示してくれるようになった。私たちはロック音楽を聴くのをやめ、 空想ロマン小説にも興味を示さなくなった。着るものも落ち着いて地味なものになり、生活の中で聖書や祈りの時間が第一になった。その時から彼の信仰は目に見えて成長したが、霊的な戦いもまた始まった。私たちの生活の変化で、彼の家族、分けても彼の母とうまく合わなくなった。
あなた極端すぎるわよ。テレビも処分したんだって？どうして？
成長期の子供たちにこの世的な価値観を植え付けたくないんです。家族のみんなに神様の道を学んでほしい。それで聖書に従うことにしました。
でも誰も聖書の通りになんか生きてないわ。そんなのは過去の話よ。
いいや、お母さん。神様は永遠だし、その御言葉もそうです。初めて書かれた時と同じように、聖書は今も必要なの。私たちは神を喜ばせるために一番いい生き方をしようと思ってるだけなんです。
あなたのやることすべてが私たちを遠ざけるわ。まるで自分たちが悪い人間になってしまったようで。
そんな思いをさせてごめんなさい、お母さん。でも私たち、神様を愛してるし、神様に従っていきたいんです。
本当に困ったわね。周りはなぜあなたがそんなものを着てるのかとかいろいろ聞くのよ。しょうがないから、あなたが新しいカルトを始めたと言ってるわ。
神を第一にせよという聖書の教えに導かれて、私たちはしばらく実家と距離を置かなければならなかった。コリント人への手紙第1の11章からは、神様のもう一つの教えとして、夫を一家の頭とするべきことを学んだ。私の信仰歴が長いことから、ロブはいつも私に従順だったが、私たちの家庭はより豊かな神様の平安に満たされていた。3番目の子供が生まれた時、私たちは聖書の教えに立つ教会を見つけた。クリスチャンたちと一緒にいるのはなんという喜びだろう。4番目の子供が生まれた時は、ちょうど父に会ってから7年経っていたが、ある日その父から電話が来た。
もしもし、
クリスティンか。父さんだ。
父さん、声が聞けてよかった。
また息子が生まれたそうだな。嬉しいよ。
ええ、母親っていいものね。ギデオン・ジェームズって名付けたの。
いつかその子たちみんなに会いたいもんだ。
近々会いに行くつもりなのよ。
クリスティン、いい知らせがあるんだ。私もイエス様を救い主として信じたんだよ。
父さん、感激よ。ずっと祈ってきたんだから。
腎臓移植の後、炎症を起こして再入院したんだ。母さんに電話してどうやって祈るのか聞いて、その時に救いの確信を持ったんだよ。母さんはただ素直に自分の罪を悔い改めて、イエス様に自分の心に入って救い主になってくれるように祈ればいいって教えてくれた。それでその通りにしたんだ。病院のその場でね。それから後の心の安らぎは信じられんほどだ。
嬉しいわ。腎臓移植が成功したのだって奇跡よね。
ああ、医者たちは私の子供たちは多分同じ血管を持ってるから移植できないと言った。だが妻のシェリーが提供を申し出てくれて、それがうまくいったんだ。妻から移植できるのは100万人に1人しかないって。
まだ病院なの？
いや、神様が癒してくださって今は家に帰ってる。
父に会った時、彼の表情は全く変わっていた。かつて眉間に寄せていた険しいシワが柔らかいものに変わっていた。話し方も優しくゆっくりしたものになっていた。その目には光があり、心には喜びがあった。
ロブ、聖書を全部読み通そうと思ってるんだ。
そりゃすごい。どこかいい教会は見つかりましたか？
ああ、 私たちは聖書に従って生きていきたいと思ってる。
反対にも合いますよ。妻と僕もそうだった。
分かってるよ。私が彼女に反対したんだ。
神様はすごい方ですね。妻と僕を聖書を通して一歩一歩従順へと導いてくださった。神様に近づけば近づくほど人生が素晴らしくなっていく。
クリスティン、私と一緒に住むためにお前と弟のスコットがここに来た時のことを覚えてるかい？私は一緒に住むには一番難しい父親だった。いろんなことがあったが、本当は自分のやってることが嫌だったんだ。というより腎臓の具合が悪かったり、タンパクの値が高くなったせいで、自分が何を言ったか何をやったかも覚えてないんだ。
シェリーとよく父さんのタンパク値を測ったわ。
まるで霧の中にいるようだったよ。10代のお前と一緒にいると二人が本当に打ち解けることは不可能じゃないかと思ったほどだ。
もう遠い昔ね。
でもお前に言っておきたいんだ。すまなかった。そして愛しているよ。
父はまるで別人、キリストにあって新しく作られた人でした。私のすべての祈り、過去のすべての苦しみは、この天の御国にいる父を見るためだったのです。神様は人の心の願いを知っておられるんですね。私が神の御言葉に親しんでいく時も、とても恵みあふれるお方でした。神様はロブと私を従順の道に導かれましたが、他の人々もそうなさるように祈っています。神様は聖書の中で絶えず祈れと言われ、その祈りに応えてくださるのです。私は皆さんに聖書を学ばれるように心からお勧めします。聖書はあなたの人生のどんな質問にも、どんな必要にも答えてくれます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。神様に信頼してください。
神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。番組をお聞きの皆さん、この救いはあなたのものです。罪や恥から自由にされ、自由に愛し愛されたいと願っておられるなら、今ご一緒にこのようにお祈りください。主よ、私はあなたの恵みが必要な罪人です。私はイエス様が私の罪のために死に、私が罪と死に勝利するためによみがえってくださったことを信じます。あなたの尊い犠牲を感謝します。救いの贈り物を感謝します。私の心と人生にお入りになって、私がイエス様に似たものとなるよう助けてください。主イエスのお名前によって祈ります。アーメン。お祈りになったら喜びを持ってご一報ください。あなたが新しい歩みを始めるのに役立つ小冊子を差し上げます。聖書を読み、神の御言葉を教える教会を見つけてください。さらにご相談のある方は、郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。